説教隅の親絵師獅子戸元牧師。
今日の説教の結論はルカ福音書20章の17節、イエスは彼らを見つめて言われた。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。人間が捨てた石を神は新たな救いの親石とした。それが実はキリストの教会であると、そういうふうに直接には書いていないんですけれども、そのことをまあ意味しております。イエスはエルサレムの神殿に入り、民衆に福音を告げ知らせていた。これは今日の9節の初めにも民衆に話し始めていたと、さらにはこの20章の一節のところにも書いてありましたね。ある日イエスが民衆に教え福音を告げ知らせていたと書いてありました。ここにこの話は3つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、いずれの福音書にも記されている、全てに共通に書かれている、共通して書かれている、同じことが書かれている、それだけ弟子たちに深くこれが記憶されているものであったということを示しています。しかもこれは例えであった。例えというのは日常の誰でもが知っている具体的なこと、誰でもが知っている具体的なことを語りながら、その奥に、その次にですね、本当に自分が言いたいことを暗に示していくという、そういう手法でありますね。和法と言ってもいいかもしれない。その例えはこういう話であった。ある人がブドウ園を作り、これを農夫たちに貸して長い旅に出た。これはよくある、当時の事実であった。農園主がこの農夫たちにそれを貸してですね、自分は旅に出ている、そして収穫の時になったので、主人は収穫を収めさせるためにしもべを、自分のしもべを農夫たちのところに送った。ところが農夫たちはこのしもべたちを袋叩きにして何も持たせないで追い返した。主人は次のしもべを送った、次のしもべも同様にして袋叩きにして侮辱をして何も持たせないで、収穫はゼロ、何も持たせないで帰らせた、追い返した。そしてさらに3番目のしもべをも同様にして、この傷を負わせて今度は放り出したと、3番目に書いて、1番目2番目3番目とこうだんだんと激しくなっていくというんでしょうか。そこでブドウ園の主人は、私の愛する息子を送ってみよう、この子ならば敬ってくれるだろうと思った。ところが兄はからんや農夫たちはお互いに相談をして、これは後継ぎだ、農園主の後継ぎだ、これを殺してしまおう、そうすればブドウ園は我々の所有になる、我々のものになる、これも実は、後継ぎがいなければその、財産っていうのはその働いていた者たちのものになるというような、これも当時の事実であったようであります。農夫たちは送られた息子をこのブドウ園の外に放り出して殺してしまった、つまり彼らは自分のこれはたちの農園をですね、自分たちの所有にすることができるという、そういうことになった。 さてそれを聞いた農園主は、ぶどう園の主人は農夫たちをどうするだろうか。農園主は戻ってきて、この農夫たちを殺し、ぶどう園を他の者たちに与えるに違いない。これを聞いていた人々は、そんなことがあってはなりません。これが16節のとおりに書いています。そんなことがイエス様あってはなりません、そう言った。そんなことが起こってはならぬ、そんなことはありませんようにといったような訳もあります。実はイエス様はそういう人々の反応というものを期待していた面があるのではないかと思われます。そんなことは普通はありえないよな、息子をこう殺してしまって自分たちのものにするといったようなことです。そんなことは起こってはならない、あってはなりませんというんであります。そしてこの、ブドウ園は他の人たちのところへまた移されてしまう、他の人たちのものになってしまうというようなこと、そんなことはあってはなりません、これが人々のこの反応であった。この例えを聞いていた人々というのは当時のユダヤの民衆であった。ですからブドウ園というのは実はイスラエルの国を指すんだ。そしてこのそこで働く農夫たちというのはイスラエルの国民を指す、人々を指す、まあ、民衆と言ってもいいかもしれません。人々から主人から送られたしもべたちというのは、実は神から使わされた旧約聖書における歴史における預言者たちを指す。そして最後にこの使わされた息子は実は神の一人子イエス・キリストであるということを、まあ、漠然とでありますけれども大体ですね理解していたと考えられますね。このルカ福音書の前の13章というところにこういう言葉がありましたね。エルサレムにイエス様が入ってきた時に言われた言葉、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、メンドリがひなを羽のもとに集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとはしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。そういう言葉がこの13章にすでに書いてありました。例えというのは実は次に自分が本当に言いたいことを言うための手段であるというふうに言いました。つまり今この例えを言ってですね、その例えで終わりっていうんじゃなくて、それをもって実はイエス様が本当に言いたいことがあったということなんですよ。それは何かというと、その次に書いてある。ですから17節のところからですね、そんなことがあってはなりませんというふうに人々が反応した。その次17節からですね、話は大きく展開していく。これが実は今日がイエス様が言いたいことなんですよ。17節、イエスは彼らを見つめて言われたと書いてます。人々を見つめて言われた。見つめるということは人々の心の中を、まあ、くまなく見抜いて言われた。一般の人々は一般的な感情から、そんなことがあってはならないよね、なってはありませんと、あってはならないようにというふうに言った。しかしイエス様はこの人々の心の中に何があるのか、一般的な感情は持っていたんですよ、人々は。しかし彼らの心の中に神の言葉がなかったんですよ。神の言葉、あるいは神の御心、神のご意志をしっかりと定着させようというか、それを彼らの心に植え付けようとイエス様を思って彼らを見つめて言われたということでありますね。ですからその次に、あなた方はこの聖書のこういう聖書の言葉を 読んだことがないのか、こういうふうに書いてある聖書はどういう意味なのかと、まあ、疑問文になってますけれども、読んだことがないのか、その意味はどういうことなのか知ってんのかとイエス様は言われた。それはどういうことかというと、これが詩篇118編の言葉をまあ引用した。これが先ほど読んでいただきましたね、詩篇118編の言葉。それが二重括弧で書いてありますね。家を建てる者の捨てた石、それが隅の親石となった。家を建てる者というのは、まあ、建築家一般のことではなくて、実は国家の重要な働きを責任を担っている、ここではですね、立法学者や祭司長たちを指しているとわけであります。ですからその次の19節というところにはね、その時立法学者たちや祭司長たちはイエスが自分たちに自分たちのことを言ってんだということを悟ったというわけです。あ、そうか、自分たちのこと言ってんだな、イエス様はそれを言いたいんだなということなんですよ。彼らは自分たちには必要ないと意図的に、これは聖書の言葉ですよね、家を建てる者の捨てた石、自分たちには必要ないと意図的に排除して捨てた石、まあ、確かに建築の時にはそういうことがあると思うんですよね。まあ、これはいらない石だって言って捨ててしまった。それも一つの比喩的な表現ですよね。そして実はこれはイエス・キリストのことを言わんとしている。彼らが捨てた石、それを実は神様は、まあ、拾い上げてっていうんでしょうか、神は新しい神殿の親石とした。農夫たちは主人の一人息子を袋叩きにし侮辱し、さらにはこの、傷を負わせて、そして捨てたと書いておりました。ブドウ園の外に投げ出して捨てたと、殺したと書いております。事実イエスはエルサレムの都の北城壁の外にゴルゴタ、これはサレ神戸と、まあ、骸骨のようなですね、そういう形をしたような岩がの場所があった。それはエルサレムの城壁の、この外側にあるんですよ。でそこから出て、つまりエルサレムを実は怪我したくないわけですよね。そんな人が刑を受けて殺されるって、だからそれは外側に出している。ですから城壁の外にあるゴルゴタと呼ばれるにおいてイエス様は処刑された。農夫たちはイエスを十字架につけて殺したということは、イエス様はそのゴルゴタまで十字架を負わせて引いていけてですね、そしてそこで十字架につけたわけですよ。しかしブドウ園の主である神は生きておられる。ブドウ園にしもべたちを送った主人、実は主人は遠いところに旅立っているということ書いてありますよね。遠いところにいるんだけど死んでいるわけではないんですよ、生きているんですね。だから戻ってきてこのしもべたちを、この問題のあるしもべたちをですね、まあ、殺したというふうにこう例え話で書いてありますよね。そしてこの農夫たちを殺してこのブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。これは例え話ですね。イエス様のいわば創作的な話ですよね。農夫たちは神の一人子イエスを殺すことができた。これが当時の姿ですよ。しかしブドウ園の本当の所有者である神は生きて働かれる。神様は生きてるわけじゃないですか。ブドウ園の主人はまだ生きてるんじゃないですか。だから戻ってきたんじゃないですか。そのことをある意味で農夫たちは無視していた。 いや遠くにいるんだからまさか戻ってこないだろうとか、あるいは死んでしまったかもしれないと思ったのかもしれません。しかし例え話はですね、の主人は戻ってきてと書いてありますよ。これは生きてるっていうことじゃないですか。そしてこの例え話の中でそれはイエス、神の子一人子イエスを十字架につけて殺したんです。それはできたんですよ、人々は。しかし御子イエスを送った真の神は生きている、このことを人々、この農夫たちは、まあ、忘れていたというか、このことを所有者が生き、農園主というものが生きているということを直視せず、見えないことをいいことにして自分たちをブドウ園の所有者にしてしまおうとした。これが実は現代の姿なんじゃないのかということですよ。これは当時の人の話じゃなくて、それは我々のことなんじゃないのかということです。今日読まなきゃなんないのはこのことを読み取っていかなきゃなんないんです。ここから我々は、つまり神様が遠くにいる、まあ、目に見えないですよね。そのことをいいことにですね、この世界はブドウ園というこの世界、人々が働いているこの世界、生きている世界、これをですね自分たちのものだというふうに人々は、このしもべたちは思った。そういう姿は実は今の姿なんじゃないかということですよ。今だって同じじゃないですか。イエス様を殺して、そしてしかし聖書では実は神は生きておられるんだ、このことを本当に見ようとせず、見えないことを、神様が見えないということをいいことにして、このブドウ園、この世界を、これは我々のものなんだ、この世界は我々のものなんだと言ってる世界、それが今の世界なんだということ。実は聖書から言うならば、この世界は実は神のものなんじゃないですかと言ってるわけです。この世界は実は神様は目に見えないんだけど、人間のいろいろな自由をこう与えてやらせてるわけですけれども、まあ、ある意味で人間にこう任せてる面があるんですけれども、その時にこのしもべたちはですね、神様が生きてるということを見ようとしなかった。あえてそれを無視して、いやこの世界は我々のものなんだ、自分が自由にできるんだ、勝手にすることができるんだというふうに思っていた。それは今の世界のことなんだということですよ。ある方もこう書いてましたね。全人類は今に至るもこのイエスを十字架にかけ続けている。今日まで科学が、文化が、唯物論が、専制君主が、共産主義がイエス・キリストを十字架につけてきた。人間の傲慢がイエスを無視し、イエスを地上から抹殺しようとした、抹殺したんですね。で、こう書いてる、さらにこう書いてる。先年自分はドイツ改革派の大会でルーマニアの教会代表の挨拶を聞いた。まあ、当時のルーマニアのこと言ってるの、教会のこと言ってるんですね。内戦のために人々は精神的に絶望に陥り、お互いが憎しみ合い、道徳的に大敗している。その中で、しかしいつも私たちはこの教会のルーマニアの、まあ、共産主義体制のもとにあった神を無視したような、まあ、そういうその北側がこの今やってるウクライナのところとかですね、ああいうところなんですよね、場所なんですね。ソ連の色の影響力が強い、まあ、そういうところどうっていうんですか、ルーマニアで、そういう中で教会があるんですけども、その中でいつも聖書の私である、恐れることはないというイエス・キリストの御声を聞いてきました。イエス・キリストは多くの人に殺され、 ますが、殺されましたが、ついに勝利されます。今日の問題、それは文化、科学技術、文明が一人歩きして神なき文化になっていることではないでしょうか。すべて世界は自分のものと考えている傲慢ではないか。そこから何が出てきたか。人道主義、ヒューマニズムが生まれてきたか。そうじゃなかったっていうんですよ。何が生まれてきた。エゴイズムが生まれてきた。イエス・キリストを殺した結果、神を失い、希望を失い、絶望に陥り、互いに憎しみ合う個人的、民族的、国家的なエゴイズムが支配するような世界になっていると述べている。このマルコ伝13章にイエス様が終末の時どうなりますか、質問に答えている。民は民に、国は国に敵対するようになる。愛が冷えていく。これが今の現実じゃないですか。しかし神はこのような世界にキリストの教会を建ててくださった。立ててくださる。神は生きておられる。その全能の神の御手が人々が殺したイエスを3日目に復活させ、新しい神殿、キリストの教会の隅の親石、礎の石、基礎となさった。この事実を見よ。まあ、この時まだイエス様は十字架につけられてないですよね。まだこれは先のことなんですね。しかしキリストの教会というものを予言するような、そういう言葉がここにイエス様は語っておられる。人々が捨てた一人息子イエス・キリストという存在をイエス様は、神様はですね、この死んだイエスを、殺されたイエスを3日目によみがえらせて、そして新しい神殿のキリストの教会の礎とした。これが教会じゃないですか。そういう教会の存在をイエス様は語っていると。実はこのことがイエス様が言いたかったことなんですよ。例えを持って言わんとすることで言いたかったこと、まさにそのことをマタイもマルコもルカも福音書もですね、いずれもだから書き留めたんですよ。あ、そうだった、あそこでイエス様が言われた言葉はそう本当だった、本当になったということを思い起こしながら、この3人の記者たちはいずれもこの例え話を記してるんですよ。多少表現は違うところあるかもしれませんけども、基本的には同じですよね。まさにこのその後ですね、このエペソ書、パウロが書いたエペソ書と呼ばれる2章にはこう書いています。あなた方は人たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が隅の頭石である。まあ、これは公約ですけども、その要石はキリストイエスご自身であると訳されてますよね。この石は軟弱な石ではない。イザヤ書28章16節に、この私は、イザヤの預言者イザヤの言葉、私は一つの石をシオンに据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖の尊い隅の石だ。信じる者は慌てることはない。まあ、このイザヤ書の言葉は第1ペテロ2の6にも引用されております。 まあ、ですからここに共通しているのは墨の頭石っていう言葉ですよね。エペソ書もそうです。そしてこのペトロの手紙もそうであります。イエス・キリストという意思は実はこの試みを経た意思だと。試みを経たというのはどういうことでしょうか。十字架という火の試練を経てきている意思という意味です。試みを経た意思、十字架の火で焼き尽くされているよ、焼き、この試練、いろんな試み、そういうものによってこの鍛えられてっていうんでしょうか、そういうものの中を通り抜けてきた石、それが罪の石となった、教会の礎石となった、石杖となった。だから教会は十字架のイエス・キリストをその土台石としているということはここにあるんですよ。そしてそれは単なる柔らかいですね、軟弱な石ではないんであります。試みを経た石、十字架の火という試練をくぐってきた石、そこを通り抜けてきた石であります。この石は金剛石のように固く、まあ、巨大な岩と言ってもいいと思います。単なる小さな石のことじゃないんですよ。それはそのイメージとしてですね、巨大な岩のようなものだ、硬い硬い岩だと言ってるのようなものだ、そういうイメージです。そしてこの旧約聖書においては岩というのには大きな2つの意味があります。一つはイスラエルの旅がアラノを旅していく、その旅の中でこのアラノを通っていかなきゃならない、砂漠を通っていく。アラノっていうのは草がないんですよ。あるのは石だけなんですよ。石ころだらけ。そういうところを民は旅していかなきゃならない。そういう時に民に飲み水がなくなってきた。ないと。自分に持てるこの自分に持てる水なんていうのは限られてますよね。水がなくなった。だから人々はモーセに文句を言った。我々を死なすつもりか。水がないじゃないか。どうするんだ、何とかしてくれ。これが民の要求でした。モーセは民に祈っていった。その時に神はモーセに答えた。私は岩の上に立つ、あなたは持っている杖でこの岩を打てと神様はモーセに命じたんですよ。それが出エジプト記17章に書いた。どうなったか、岩を打て。どうなったか、硬い岩から水が溢れ出たと書いてあるんですよ。まあその時、まあ、ちょうど今出エジプト記の聖書研究をやってるんです。その時読んだ時にはですね、調べた時にはですね、確かに岩を見るとカラカラに乾いてるんだけど、なんか時々ですね、その水がなんかこうじわっとしているような、まあ、そういうこの岩があるって言うんですよ。で実はそれをこう深く掘っていく。でそうするとそこにこの水が、この下の方にですね、土の下の方に入ってるといったようなことではなかったのかというような、まあこれは批評的な学者の研究ですけど、そういうものがあって、あ、なるほど、そういうことだったのか。モーセが単にポンとですね岩を打ったと。実は奇跡のように水が出てきたというふうに、まあ、最初私も考えてたんですけども、まあ、そういうことだったのかなっていうふうにも考えられますよね。そういうふうに考えてもいいと思います。まあ、いずれにしてもしかし神様はその岩の上に立って、その岩を支配して、そしてモーセにその岩を打てと言われたわけです。そしてその岩から、硬い岩から水が溢れ出た。新約聖書においてヨハネ福音書でもイエス様は自らのですね、命の水という、まあ、そういうテーマでこのヨハネ福音書の方に書いています。水っていうのはやっぱり命を支える最も基本的なものじゃないですか。最も大事なものだと、まあ、そういう意味ですよね。 でもう一つですね、この大事なことは、この岩というイメージにおいて大事なことはですね、ダビデは何度も岩陰に身を隠すことによってサウルの手から救い出された、ダビデは有能な人物だったのですね、王様サウルからですね、最初は可愛がられている面があるんですけど、だんだんと力をつけてきてですね、ダビデを殺そうとすることになるんですね。そうしますとですね、逃げていかなきゃならない、ダビデはこうそういうような息子からも裏切られたっていうようなこともありますし、こともありました。いずれにしてもですね、この逃げなきゃならないといったような、そういうことを経験するんですね。しかしその逃げていくときに、この、ダビデはこのその大きな岩の陰に隠れてですね、ことができたということが書いてあるんですよ。で、登山をする人は分かると、ある人のこの説明に、仲介の説明に、登山の人を経験する人は分かるだろう、必ず山にはですね、岩陰のようなものがあるんだ。例えば雷が鳴ってきた時にですね、ただ外に出てたんじゃ危ないから、このそういう岩陰があったところにはそこで隠れに行って命は助かるんだというような説明を読んでです、ああなるほど、そういうことなのか。ダビデもそういうふうにして、この何回も何回もこの岩陰、岩によって岩の洞窟みたいなところですね、そういうところに入って救われたという経験を持っていた、そういうことの詩編がですね、いくつも書いてあるんですけど、ここに書いたのは、例えば詩編18編の2節にはこう書いてある、主は私の岩、砦、大岩、酒どころ、そういうふうに、そういう言葉と、そういう言葉で主に向かって、ああ神様がこの岩を備えてくださったんだ、岩を作り出すことはできないんですよ、人間は。たまたまそこにあったんじゃないですか、岩は。そしてそこを見つけて、そこに逃げていったのがダビデだった。人間は岩を作ることはできなかったんですよ。神様によってそこにあったということを発見したのがダビデ。そして自分はそこに逃げた。ああ救われたという経験。だからこれは岩に救われたんだけれども、それは岩を作ってくださった神に救われたという意味じゃないですか。だからあなたはこの私の岩、神に向かって言ってるんですよ。神こそ私の岩だ、神こそ大岩だ、砦だ、酒どころだ。まさに岩という石という言葉のイメージとしては、そういうものがあるということなんですよ。ですから神様はこのイエスをよみがえらせてですね、新しい神殿のですね、イエス様を土台石にした、親石にしたということには、命のを作り出してくれる、命を与えてくれるような、命の水を与えてくれるような岩でもあるし、また同時に我々をさまざまな苦しみや困難から私たちを守ってくださる、そういう救いの岩、救いの石、そういう親石を教会の土台石としたんだ、これがイエス・キリストなんだということを、ここでイエス様は言わんとした。そういうことが人々の心の中にはなかったということなんですよ。だから彼らを見つめてイエス様は語ったんですよ。このことを覚えておきなさい、こういう聖書の言葉があるじゃないか、これを知らないのかって言ったんですよ。読めば誰でも分かるんですよ。で、最後にそれだけではないんですね。18節、人々の心に思い浮かばなかったことがさらに示されている。それが18節、その石の上に落ちる者は誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちれば、その人は 押し潰されてしまう。キリストの存在とその言葉は人間の隠れた罪を暴き、人間を粉々に砕いてしまう、そういう力を持っている。イエス様が語られた言葉を一つ一つ、一つでもいい、たった一つでもいい、深く自分の心で受け止めた時にですね、例えば女の人を見る時にもね、もうすでに女の人を 見てですね、心の中にすでに勧誘を起こすことがないようにということをイエス様は言われたじゃないですか。この一つの言葉だけでもですね、もうぐさっとか、本当にそうだな思わざるを得ない。あの詩篇51編だってイエス様が取り上げてですね、まさに私たちの心を打ち砕いていくような、そういう言葉、実はそれが聖書の言葉なんですよ。それは人間の罪を打ち砕いていく、そういう神の言葉、そのことをここで言ってるんですよ。その石の上に、そのキリストの上にですね、落ちる者は誰でも打ち砕かれてしまう。また誰かの上にそれが落ちるならば、その人は押し潰されてしまう。神の言葉だけが人間の罪を打ち砕いていくんですよ。どんなに上からですね、法律が、権力がどんなことを言ってもね、それは打ち砕かれないんですよ。本当に我々が神の前に打ち砕かれるのは神の言葉だけですよ。本当にこれは神が語った言葉、キリストを通して神が語った言葉だというふうに受け止めたときに、私たちは本当にキリストに救いを求めていかなきゃならない。キリストは救い主であると同時に、このような裁き主でもありますよ。この裁きを失った神っていうのはですね、これは信頼に値しないですよ。本当に裁くことができる、そういう方が同時に救うことができるんですよ。いつでもね、人間の頭を撫でてくれるような、いい子いい子いい子、そうじゃないじゃないですか。親はやっぱり子供が誤った時には厳しく言うんじゃないですか。それが本当の親じゃないですか。聖書の言葉も同じだと思います。神のキリストの言葉も同じだと思いますよ。いつも罪の許しだけではないんですよ。罪の許し主であると同時に、罪の裁き主であるということを忘れてはならない。そのことがあなた方の心の中にあるのかと言ったんですよ、キリストは。そのことを聖書からよく読みなさいと言われたんですよ。ここに近藤先生の言葉をちょっと引用しておきました。これは例えば我々が使徒信条で信仰の告白をしてますよね。最後の使徒信条信仰告白、そしてイエス様はこの世の終わりに再び来て裁きたもうと書いてある。歴史の中を生き延びる代償の悪も、神の義による最後の審判を逃れることはできない。また理不尽に苦しめられた人々に神の義が報います。神が裁いてくださる信仰は、神の義と憐れみを信じる者に、裁いてくださる信仰は神の義と憐れみを信じる者にですね、自由を与えてくれる。どういうことか。私たちはその裁きに信頼し、主に世界と自分のすべてを、この主にですね、世界と自分のすべてを委ねることができるんだ。この世界にはいろんな悪があるんじゃないですか。この地上の法律でを逃れてですね、逃れてこの裁きを逃れていくような人も中にはいるんですよ。 また同時に冤罪という罪も人間にこの世界には存在してるんですよ。しかし我々はですね、自分の力、人間の力でそれはもうどうすることもできないような面があると思うんですよ。しかし神は裁いてくださるんだという、そこに信頼するときに人間はそういうものから自由になって、新しい心を与えられて、信じる者に自由を与えてください。そういうものから解き放たれてね、生きることができるんだと。それが裁き主である、この世界を裁いてくださるイエス・キリストの存在なんだ、神の存在なんだと言ってるんですよ。あの詩編の37編や73編に、悪をなす者のゆえに心を悩ますな、彼らはついに、私は礼拝に行ってそのことを神に言った、その時彼らの最後を悟り得るまでは自分はそういう心から、あの悪を許せない、悪人を許せないと言ってた。ところが自分は礼拝に行ってその神に出会った時に、そこから自由にされたと、あの詩編37編73編も言ってるんですよ。そういう救い主、そういう裁き主を教会の誠の親石としてくださったというのが今日の話であります。お祈りします。